休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この音声を取っているのは2021年5月22日の20時37分ということで、やっていきたいと思います。
はい。どうでしょう、今週1週間。
はい、今週、
僕、
はい、どうぞお願いし
引きこもってたかな、ずっと、結構。
ます。あー、なるほどですね。僕はようやくちょいちょい外に出始めましたけどね。
いや、もう、だって出たかったでしょ。
いやー、結局、5月の頭から約1ヶ月間仕事が止まってて、やることがすげえあるんですけど、出れないみたい
やっぱり、なんか、事務所でね、
な。
話したけど、その、健太がコロナにかかってっていうのは、やっぱ衝撃だったよね、防御力の高さが、
ああ、
定
そうで
評
す
があったの
ね。
で。
僕もびっくりしましたよ。
で、さらに新潟でだもんね。
そうですね。いや、結構めちゃくちゃしんどかったんで、いや、かかんない方がいいと思います。
そうだ、思い出した。マスクって、健太、M サイズとかで大丈夫な人？
ああ、全然大丈夫です。
なんでだろう？僕やっぱでかいんだな。
まあ、耳の位置の問題じゃないですかね。
なんか耳痛くなっちゃってさ。でも、どこのさ、ドラッグストア行っても大体 M サイズばっ
そう
か
です
で、
ね。
ないって困っててさ。で、いっぱいうちにマスクあったはずなのに、ちゃんとつけて家に帰るんだけど、なくなってるんだよね。
どういうこと？布マスク的なことですよね。
すぐなくしちゃって。そうだ、健太と今、休日会議始める前、ずっとマスク探してた。そう。
いや、僕は布マスク使ってたんですけど、まあ、洋服とかのこうあらゆるポケットにこう要はこう入れといて、
それありえる。
いやで、なんでしょうね、こう服とセットにして使ってたんですけど、で、まあ、なんか改めて、ね、コロナにかかって改めてこう調べると、やっぱ布、まあ、ウレタンマスクじゃダメだみたいな見て、今、普通のマスクに戻しました。
やっぱあれだね、元気になったから声の張りが違うね。
あ、そうですね、今、元
よ
気で
かっ
す。
た。そう、じゃあ今週1週間だと、今日、今収録してた今日の日中か、名古屋支部、まあ、ちゃんとクラブのね、名古屋支部が今日、まあ、自走してるっていう状態だよね。今度僕が直接いないっていう、そんな中で、まあ、やっていただくために、なんか新しい試みを入れようかなと思って、昔からちょっと話してたことだけど、なんだっけ、勉強会みたいなものっていう、ものの価値っていうのかな。そこへの期待値っていうのは、まあ、薄れがちになってくじゃないですか。それはもういろんなとこで無料ライブ配信やってたりとか、いろんなとこでこんなノウハウ伝えます、あんなノウハウ伝えますと。で、僕らはそのやっぱ実体験に基づいたこと、リアルタイムでやってることのシェア、報告みたいなところだから、その深度というかね、違う部分はあるとはいえ、やはりその参加した時の体験価値みたいなものを別途生まなきゃいけないと思って、テスト的になんですけどね、グループミーティングっていうのを、いろいろ考えて作ったのね。ヒーローアカデミアみたいな感じです。ワンフォーオール、オールフォーワンですね。一人一人に対して全員で何が応援できるか考えるっていう時間を。
すごいですね。
もともとマーチャントクラブがその全員が講師で全員が受講生みたいな、
そうですね。
そういうつながり、形があったんで、それを今度、まあ、一人一人が、外部の方もいるんでね、名前と仕事内容と、まあ、力になれることとか、まあ、現状の課題とか、まあ、つながりたいパートナー、こんな人がいたらみたいな。で、あとはお客さん、見込み客で、まあ、こんな人がいたら紹介してほしいみたいな、5つぐらいの項目をバッと言ってもらって、で、その時に全員で、まあ、時間何分か設けて、あ、じゃあこれができるんじゃないか、あれができるんじゃないかっていうのを一周して言い合うみたいな。
それ
そうい
いです
で、
ね。
これが、まだまだ修正余地は、改良余地あると思うんだけど、今日、名古屋支部が終わって報告があって、まあ、なかなか好評だったと。お、これは広げていけるかななんて思いながら、 やっぱ試していかなきゃだよね、いろいろね。
そうですね。
そう、体験、なんかそこでしか体験できないみたいなものをね、
うん、
これをもっともっと今年考えてい かないとというので、はい、まあ後でちょっとね話すんだけど、
はい、
いろいろそう状況が変わったこともあって、
はい、
うん、で、まあ、そっちの話からいくか、
うんうん、
僕が、
はい、
あのニーズマッチの顧問に入ると、
はい、
で、
おっしゃってましたね、はい、
手嶋さんにニーズマッチじゃないマーチャントクラブの逆に顧問になっていただくみたいな、
うん
うんうん、で、そんな中で、
はい、
ニーズマッチってそういう体験じゃないですか、いろいろ、
はい、そうですね、うん、
だからちょっとこれ僕もちゃんとしっかり勉強して把握した方が、
うん、
クラブに持ち帰れるものも多いなと思って、
うん、
支部みたいのニーズマッチの、
はい、
僕も、
はい、
挑戦するのかなと。
はあ、いやそれは素晴らしいですね。
で、うん、なんだっけ、こう、まあ、事務局長さんとか、
はい、
がいないとできないっていう、うん、一人じゃ立ち上げられない、
あ、そうなんですね、
だけれども、
はい、
事務局長に手嶋さんがなってくれる、
はい、すごいですね。
ことなので、
はい、
まあ、勉強がてら、うん、それと僕はもうもっとニーズマッチにこうウェブの側面で何か提案できるようにっていう意味でも詳しくならないと、
はい、
ないので、うん、これをねちょっとやっていこうかなと。
ああ、すごいですね。
で、今までもそのニーズマッチの役員会とか、
はい、
支部統括会議、本部会議とか、
うん、
あとはまあニーズマッチからこう生まれた決まりコンサルティングから生まれた、味方塾の顧問としての講師活動とか、
はい、うん、
新潟の龍権っていうすごいいいところがあるんだけど、そこで合宿とか、
ああ、はい、
ああいうのをかれこれ3年やってきた、
はい、
の関わらせていただいたもののね、ちょっとまだまだ、
うん、
詳しくない部分があるんでね、
はい、
僕も今この勉強がワクワクという
か、ね、いやそれは素敵ですね。
なんか、
はい、
ビジネスで、まあ、例えばね、
はい、
これからビジネス始める方とか、
はい、
やっぱ自動化とか仕組み化っていう言葉にすごく、
うん、
憧れがあるというか、
はい、
で、そうすれば生まれた新しくこうできた時間で好きなことできるなとか、
はい、
時間があるので好きなことややる選択肢が増えるなみたいなのある、うんうん、そういうのをねイメージすると思うんだよね、
はい、
だけど、これ僕の経験だと、
はい、
あれ好きなことってなんだっけと、
うんうん、
あるんですよ、その時間が生まれると、うん、ケンタの、はい、知り合いのね、
はいはいはい、
方々も暇だと、
はい、
で意外とこうネット見てると、
はい、
まあ、自由な時間最初はそれなりに満喫したけど、
うん、
時期に退屈になってしまうと、
はいはいはいはい、
で結局ビジネスに戻ってくるみたいなのあると思うんだけど、
そうですね、
うん、それはこうビジネスに取り組むことでの刺激が大きかったからなのかなとかね、
うん、
うん、いつしかもうそっちの方にやりがいがとか楽しさがとかね、うんうん、
はい、
うん、これねいろんな方のを見ててやっぱりそのそうそう家族との時間をいっぱい作りたいからとかね、はい、
うん、
そういう方もいるんだけど、これはね僕の先輩方の話だけど、
はいはい、
それはまた別の問題が発生して、
うんうんうん、
家族とじゃあ一緒に過ごす時間が増えて、
はい、
一緒にどう過ごすかどう協力するかがまた大きな課題になってくる、
うん、
ただ家にいるだけだと、
うんうんう
ん、なんだっけ昔僕が幼稚園くらいのなんだっけ亭主元気で留守がいいみたいな、
はいはいはい、
ということになっちゃったりもするんで、
うん、
うん、僕はやっぱりこう効率化仕組み化して、
はい、
例えば布団圧縮袋みたいな感じだよね、ぎゅってやって隙間ができたら、うん、やっぱそこの隙間に入れるのがビジネスになってきて、
うん、
なんでなんだろうと思ったら、
はい、
好きな作業工程があるんだよね、
はいはいはい、
好きで好きでここに夢中になってしまうみたいな、
うんうんうん
うん、でビジネスが続く方って、
はい、
結局そういう部分をもしかしたらみんな持ってんじゃないかなとか思ったり、
あ、なるほど、
単純なその自動化仕組み化で生まれた時間で好きなことっていう願望ではなく、
うん
うんうん、その作業工程の中に好きなものがないと、
うん、
そもそも達成できなかったりとか、
うん、
うん、だからね僕そう 動画作ったんだよ、健太。
へえ。
あのね、
はい。
クオリティとしては、2000年代のテキストサイトとかで、フラッシュとかよくあったじゃん。
ありましたね。はい。
あんなレベルなんだけど、
はい。
これもね、まず、パワーポイントで資料作る。
はい。
本当はそこに僕、自分の声を入れようと思ってたんだけど、そのパワーポイントを、今度、ズームで、無言でレコーディングするんですよ。
無言
ポ
で。
チポチ流してくみたいな。
はい。
それをさらに動画にして、iMovie に入れて、効果音と BGM をつけるみたい
なるほど。
な。これ多分すごい非効率だと思うんだけど。
そうですね。MacBook Pro 持ってる人とは思えないですよね。
このやり方しか分かんなくて、
はい。
そうそう、こう後でちょっと動画、聞いてくださってるね、みんなにも動画貼っとくんで、
はい。
こんなことしてんだっていうのを見てほしい。
はい。
でもこれって、
はい。
見方を変えれば、
はい。
まあ、藤岡さんとかもよく言ってるけど、
はい。
大半の仕事は誰かに任せられること
うん
で、
うんうんうん。
そう。これもね、完全にやらなくていいことだったりも
はい、
するけど、なんかこうビジネスを通じてこう自分が表現したいものがあっ
はい、
て、これを任せてしまうと何か大きい穴が開いてしまうというか、けれど必要かと言われればわからない。ただ、僕がこれまで通り楽しみながらパフォーマンスを発揮するには必要みたい
なるほどですね。
な。ね、だからまあ非効率を楽しむとか、無駄で遊ぶとか、そういう表現されてる方もいるけど、好きでやれることがあるからやっぱ続くんじゃないかなと思って。
確かに。
だからこればっかりはね、外部に任せたら僕の楽しさが減っちゃうってことなん
なるほどっすね。
だ。
確かに。
これをやっていくと、
はい。
ただまあ仕事と遊びの境界線をなくすっていうのもあるかもしれないけど、境界線をなくすどころじゃなくて、逆転させるみたいな。
そうですね。まあ、そうなってくると、また家庭との問題出てきますけどね。
そうだね。そう、やっぱりその今ね、仕事には真剣になれなくてもね、遊びは真剣になった記憶ってみんなあると思うし、
そうですね。
遊びが生み出すパワーっていうのは大きいななんてね。
いや、でも結局のめり込んで何かやるパワーが結局今すごく必要だと僕は思ってるんですけど、それを見出せないと、まあしんどいですよね。
ねえ、もうたまたまだよ、このパワーポイントがこんなに楽しいっていう。でもこれどう、なんかね、効率よくできそうなんだけどね。だってさ、そのパワーポイントのさ、おスライドショーにして、僕こう、無音で送ってくわけじゃない。その送るタイミングは、後々修正できないんだよね。動画にして、しかもエフェクトかけてるから、
なるほど。
そうそうそうそう。あとはまあ音楽が逆に合わせなきゃいけないみたいな。なんかね。そう。で、こんなのできたよってなった後に、修正点とかね、こうした方がいいんじゃないですかって言われたりもしたんだけど、直せないというか。そう、また一から資
そうっ
料
す
の方
ね。
から作んなきゃいけない。これが楽しくてね。
すごいな。
そうなんだよね。なんかこういう表現、まあクオリティもね、決して高いものではないんだけどね。なんかこう楽しめることをね、どんどん見て、非効率を楽しむって、でもそういう、なんかこう、先週の休日会議かな、例えばその、自分の専門ね、領域外のことで、何かこう、詳しくなってってものが意外なつながりを生むとかね、あるしね、ただもうビジネスだけだ、じゃあマーケティング以外のことを学んでる時間は無駄だと思ってたら、そんなのも生まれなかったりして。
そうですね。
いや、もうね、楽しいな、毎日っていうのが、
そうで
結
すね。
論なんですけれども。
前、佐賀さんがおっしゃってたような気もするんですけど、楽しんでる人には勝てないですからね。
いや、そうっすよね。
そう思います。
そう。あ、でね、そうだ。先週、その、手島さんの、ニーズマッチの事務所で、 新津町の事務所って、はい、飲食店、民宿みたいなところの居抜きになってるんで、
はい、
すごいお店っぽいんですよ。
へ
で、そこで手島さんがあの料理、炭火焼きとかでいろいろやってくれて、
はい、すごいですね。
食べてた中で、
はい、
どんな人とビジネスをしたいかするか、またはどんな人とこう付き合いをしたいかってなった時に、
うん
うん、手島さんの答えが面白くて、
はい、
あのね、ずるくない人っていう、
あ、
ずるくない人、まあ、例えば、
はい、
まあ、手島さんがそのなんか女性のスタッフさん、経営者さんと例えば飲んでたとします、
はい、
でその方が、終電遅れなくなっちゃったみたいになると、
うんうん
うん、手島さんはそのタクシー代とかね、
はい、
わけですけど、
はい、
その時にタクシー代受け取ったその方は、
はい、
結局ギリギリかなんかでね電車あったんみたいで、
はいはいはいはい、
でそれはもちろん言っても言わなくても分かんないことだったりするけど、うんうんうん、後日ちゃんと連絡して返しに来るみたいな、はい、
あ、
例えばずるくない人っていうのはそういうところ、
はい、
うん、わざわざ言わなくてもいいこと、やらなくてもいいことでちゃんとこう伝えて正直にみたいな、
うんう
ん、なんか手島さんそういう今までビジネスやっててこう、まあ、続いてる方とか深くやってる方はそういう要素がみなあると、はい、
うんうん、確かに結局人間力ですよね。
そうですね、ずるくない人っていうね。でこれはなんかこうもともとのその生きてきた家庭の中でそういう行動が生まれてるわけで、
はい、うん、
狙ってやってたらそれは分かってしまうみたいな、なんかなんて言うんだろうな、
うんうん
うんうん、だからこそそういう自然体でそうなってる人にはやっぱりミックがあるしとか、はい、
うん、
あ、なるほどと、
うん、
こういう答えを言えるっていいなと思って、
は
い、うん、だから僕多分いきなりそのなんかライブ配信とかで聞かれたら、
はい、
なんか空気とリズムですかねとか言っちゃいそうなんでで
も空気とリズムですよね。
そうだと思ううなんか時々そうお風呂入ってる時に、
はい、
こんな質問をされたらこんな風に答えようみたいなのを考えるんだけどいやでもね、この時に他の人はこの質問でどう答えてるんだろうっていうのを見ちゃうと引っ張られちゃうね、は
い、いや引っ張られますね。
あーいいなこれとかね、
はい
、まあ、あくまでもこう独自性とかオリジナルでいきたいなとね、
はい、
うん、まあ
は
な、うん、
ビジネスの話とあと関係ない話が一つあるんですけど喋っていいです
か。ああ全然全然、
うん、まあ、それが今そのビジネスコミュニティちょっと一つ支部立ち上げようかなってお話あったと思うんですけど、
うんうん、
僕最近思ってることがそのこっちちょっと田舎じゃないですか、
うん、
どうやったら経営者の人たちに会えるかなってめっちゃ考えてるんですけど、
うんうんうん、
どうしたらいいと思いますか
これはね、
はい、
あれですよ、例えば、
はい、
多くの方はもしかしたら東京だったらね、
はい、
その都心部とか、うん、なんかそういうところでなんか立ち上げるみたいな、
はいはいはいはい、
イメージを持たれる方、これ相談あったんだよ名前、
はい、
でも東京郊外の東久留米にあえて人が集まるわけじゃないですか、
はいはいはい、
健太の発信とかですよ、
うんうんうん、
やっぱり
そうですね、旗を立てる
時間とかねかけてくるとかね、
ですね、なんかしになんかこうやってる人がいないからこそなんかやるべきですよね。
うん、健太はその都心部から
はい、
どっくらい離れてるの？都心部っていうかその新潟の栄えてるところ、
はいはいはいはい、
まあ、どこ長岡になるの？
そうですね、僕が住んでるのが長岡です。
ああ、そこって田舎なんですか？
まあ、そこそこですよ。あの新潟県の第二の都市で、でも主に活動してるのは、はい、その一個隣の市で人口4万人ぐらいのところですね、うん。
あ、人口4万人か。
はい。
東久留米の人口は、
はい。
でもね、十何万人だ。
あ、そんないるんですね。
あ、11万人だって。
はい。
少ないね、もう東京ではね。だいぶやっぱ積極的に発信してったりとか、あと健太がこんな活動してるみたいなのを、
はい、
あのね、ジムとかもやってるじゃない。
はい、そうですね。
ね、あのプレスリリースとか打ってみても面白い
けどね。ああ、なるほど、確かにそうですね、うん、やってみようかな、うん、
そうそう、あれもね、3万ぐらいから打てるところもあればね、
うんうんうんうん、
でその20、30、40と、
はい、
そういうメディアに取り上げられたら、
うん、
今度そのロゴを一つずつダウンロードしてですね、
はい、
これだけのところに取り上げていただきました。
なるほど、そういうことですね。いや、そういうのやっていこう、
うん、いいと思う。
そうですね、
そうだね、僕だとそうするかな、やっぱな。
ありがとうございます。なんかやります
うんうん、うん、
あともう一つ、あの全然関係ない話なんですけど、あのウッドショックって知ってますか？
ん？何それ？
ウッドショック、あの 木のウッドですね。
ウッドショック、
はい、なんかその木材が今日本で全然手に入らないっていう問題があるんですよ。
で、ホームセンターとかでいっぱい木、ああいうのとか、
あれが今、そうです、あれが今全然手に入らなくなってきてて、
へ
え、それは理由はなんかそのコロナ禍で、まあ、物流減ったっていうのもあるんですけど、
うん、
あのアメリカかな、その海外の方で要は DIY ブームめっちゃ来て、
うんうん、
需要がめちゃくちゃ増えたのと、あとはあの建築今絶好調で家建ちまくってるんですよ。
あ、
で材料足りなくて、で基本海外から入ってくるものが多いので、それで日本で結構何でしょうね、もう材料が手に入んなくて、その住宅の納期が伸びたりとか、なんかそういう値段が上がったりとかしてるんですけど、ちょっとしたリフォームをするのに今のホームセンター行って、うん、その必要なサイズのものがなくて、僕は結構最近隣の島で行って買いに行ったみたいな、うん、そんなことをして
て、なんか日本って森多そうだけど、なんだろうね、木材の自給率とか高くないのかね。
あ、全然高くないと思いますよ。
あ、そうなんだ。じゃあ急激にさ、
はい、
増やせないしね。
そうですね。で、まあ、こっちが田舎だからだかもしれないですけど、いや次いつ入ってくるか分かんねえみたいなことを言われましたね。
そう、あ、じゃあ値段も全然違う、はい、
あ、もう値段も上がってましたね。
へえ、じゃあしばらく続きそうだね
と思うんですよね。
ウッドショックね。
ウッドショック、密かにそんなショックがありましたって、
ね、ああ、やっぱあれだ、ケンタが新たな分野だから、はい、僕もそういうのの共有が嬉しい
んです。あ、本当ですか。でそれでなんかその要は建築材料が来ないんで、うん、職人さんが仕事ないらしくて、
で、あ、
なんかないみたいなのがね、来たりしますね。
あ、そういうところに影響が出てる、
は
い、なるほど。
なので これから
どうしようもないんだよね。
どうしようもないですね。なのでこれから新築でお家建てるとかの方は結構納期が伸びたり、
うん、
あとは材料費の分上がったりとか、いろんなそういうことが起こりうるんじゃないかなとは思います。
ああ、じゃあ建築業界の中では結構激震なんだね。
そうですね。だから次、うん、材料結構上がるんじゃないかなと言われてますね。
うーん、
すいません、全然関係ない話で。
いやいやいやどう、そうなんだね。勉強になる。あ、
はい、そんな感じでした。
まあ今日はバーっといろいろ話してきましたが、
はい
はい、また来週ぐらいかな。
はい。
あの、マーチャントクラブの部会とか支部がね動いて、これ外部のね、
うんうんうん、
でも参加ができるのでね、はい、なんだっけな、ホスマーケティ勉強会っていう部会、
はい、ババ
フーカさんの、
フ
ーカさんがね、
はい、
昨日赤ちゃん誕生みたいな。
おお、おめでとうございます。
だからね、その登壇は難しいけど代わりに、はい、
うんうん、
横にゃんが
SNS
のね、で今までどうやって出会ってきて、 どうやって仕事を作っていったかって、もう本当ゼロからだったんでね、この話をしたりとか、
うんうん、
福岡支部はオンラインなんで、これも外部参加できるので、
はい、
コピーライティングの基本の木って田原さんが、
はい、
そんなタイトルつけてたんだけど、
はい、
その改めて、
うん、
なんか一度みんなもね、こう本とかで読んだりとかコピー勉強したかもしれないけど、
はい、
基本に立ち返るとこう見えるものってあるじゃないですか。
そうですね。
やっぱ僕ら知った気でいるっていうのが一番怖くて。
ああ、そうですね。
繰り返して学ぶと新たな発見と見え方が変わるのもあるので
、ね、うん、
うん、そんなのが2つあるかなと、
来週、はい、
感じですかね。はい、ね、これもなんか概要欄書いとこうかなと。
はい、お願いします。
はい、
はい、という感じです。はい、今回以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見、ご感想、ご質問などなどありましたら LINE の方にご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。